Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第203回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は著名な映画監督さんのエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたい。
今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。先ほど著名な映画監督と私が言いましたけども、はい、うん、今日お届けしますエッセイを書かれたのは大林信彦さんですね、はい、大林信彦監督の作品といえば真っ先に思い浮かぶのが尾道三部作という方多いと思いますが、はいはい、友香さんは尾道三部作はご存知でしょうか。
広島ですか。わかんないです。
そうですよね、尾道市っていうのは広島県なので、うんうん、その地名かなというのはお分かりですけども、うん、そうですよね、きっとね、発表されたのが1982年、
はい、
ということ、一番初めの、三部作の一番初め、転校生という、はい、映画なんですけども、うん、それが発表されたのが1982年ですから、うん、すごく小さい、お小さい頃ですね、まだね。
そうです ね,
ね。なのでご存じないのは当たり前だと思うんですけど、うん、ただこの転校生とかに主演されていた中学生が青春映画なんですけど、 私は中学生ではなかったので、もうちょっとそうですね、私の方が年上ですね、はい、あの主演されていた俳優さんや女優さんなんかよりはちょっとだけ年上ですけど、まあ、でも世代といえば世代ですね。で、私よりもっとあの年上の方はひょっとしてもあの若い子が見る作品だなと思ってらしたかもしれません。なので、あのドンピシャっていう世代意外と狭いかもしれませんね、はい、でもただもう感性あふれる素晴らしい作品で
楽し
い、はい、あのファンの方もたくさんいらっしゃると思います、はい、ではね、この大林信彦監督についてあのご存知の方も多いと思いますが、はい、ちょっとだけご紹介させていただこうと思います、はい、大林信彦さんは1938年のお生まれ で、はい、で2020年に82歳で亡くなられます、はい、つい最近 ね、 ね亡くなられました、まあ、その年にはこの大林監督の作品もたくさん、うん、あのテレビでも上映されていたと思います。でもちろんあの広島県尾道市のご出身でいらっしゃいます、
うん、そうなんですね、
はい、そうなんです。でもね、本当にあの施策にあふれた方なんですけれども、どうしようかな、これあのエッセイを読んでからご紹介した方が分かりやすいなと思いますので、まあ、映画監督さんでもいらして、うん、で今からお読みするエッセイは、
はい、
あのご自身のお父様のことについて書かれている作品 で、
ね、
とても素敵なお父様でいらしたようですね、はい、で先にそれを読んでから小林さん の、 あの生い立ちですかね、はい、それをご紹介した方があのピンとこられるのではないかなと思いますので、先に作品をご紹介させていただきたいなと思います、はい。で今日ご紹介するすごい、ね、短いエッセイなんですけども、賢者の自由というエッセイ、はい、でございます。ではね、まずお聞きいただきたいと思います、はい、お願いします。賢者の自由、大林信彦。夢なら泥棒だって持つ、自由なら泥棒にだってある。人のものを自由に何でも盗めたらよいだろうなと考えるのが泥棒の夢だろう。でもそれでは世の中はどうなるのか。ひどい不幸な世の中になるでしょうね。本当に良い世の中とは、泥棒が他人のものを盗もうとするとき、その自分に何かを盗まれた人の悲しみ、心の痛みを思いやって自身の最大の夢である泥棒をするという行為自体を自らやめていく力のある社会であることだ。つまり自分の夢よりも他人の夢を、自分の自由より他人の自由を大切にすることなのですね。誰かの夢や自由を泥棒しちゃいけない。こんなことをよく話し合うのは我が家の父君とであります。現在93歳。ずっと医者をやっておりました。若い自分は大学の研究室で将来を嘱望される医学と、それが太平洋戦争に軍医として徴用され、10年近くのブランクの後に終戦後は尾道の開業医として市民のために尽くした。けれども将来は研究者として立とうという夢も、それを夢見る自由もあの戦争によって奪われた。それだけに夢や自由というものを大切にしたいのであろう。自由を不自由に使ってこそ人間じゃ、と父は言う。この言葉は今表現者としての僕が例えば映画を作る時などにとても役立つ自戒の言葉となっている。表現の自由と戦いながら破壊や殺戮や過剰なセックスシーンなどで大ヒットさせようとお客の財布を開けさせる、これもやっぱり泥棒なんだろうね。だって結局は人も世の中も不幸にする。お客の心に何か本当の喜びが蓄積されるような、知恵の果実のような、そんな映画を作らねばなるまい。よく効く薬のような、傷ついた心を癒しうるような、 子どもの頃から音楽教育など受けたこともなく、全校生徒が校庭に集まって皆で我が尻を手で叩いて拍子を取りながら歌を歌っていた父が40歳の時突然ピアノを始めた。まことに医者らしく楽譜を科学的に研究して独学でソナチネまで弾けるようになった。病院から帰って毎日2時間これには心底驚いた。我が家で最初にワープロを打ち出したのも父だ。80を過ぎてからだった。僕がいまだに万年筆頭であるのに、父はせっせとワープロで我が家の歴史を紐解いたり自分史を綴ったりしている。これにもびっくりし同士だ。90歳で転んで寝たきりになった。枕元に広辞苑を置いて、子供の頃からよく知っている部屋だが、瞳を凝らして観察すると毎日一つは知らないものやことを発見する。それについて勉強すると、この小さな部屋の中からも世界や宇宙が見えてくる。携帯電話を使うようになったのも我が家では父が最初。枕元へ置いておけばいつでも話ができるからの。その電話機も旧式になったから、ここいらでメールが打てる新しいものをプレゼントしようかしらと妻が言う。でもそれでは年中メール攻めに合うのかなと思っても見るが、いやいやそんなことはないであろう。我が父君のメールは大切な時、大切な言葉だけを送ってくるだろう。お前たちの大切な時間を決して泥棒はせぬからの。頼りがないのは元気の知らせ。しっかり良い仕事を続けなさい。父とは良きメル友になれそうだ。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Obayashi Nobuhiko さんのエッセイをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トモカさんもすごく真剣に聞いていただいていましたけど、何か印象に残った言葉はありましたか？
もう全てが印象残りましたね。
あ、そうなんですね。
も
う、
はい、でも最後 の、はい、頼りのないのはね、
はい、
元気な証拠、仕事続けなさいっていうところ、
はいはい、
っていうのが一番グッときましたね。
あ、そうなんですね。
好奇心旺盛なお父さん
が、その通り、本当その通りですね。
好きと思って、
ね、こんなもうすごい素敵な方ですよね。こんなお父様だからいい仕事ができる息子さんがお生まれになったのかなって思うような素敵なお父様ですよね。
お医者さんと全く畑違いのお仕事をされてるじゃないですか。
本当に。で、実はね、この大林家というのは代々お医者さんの家系なんですって。
知らなかった。
もうだから子供が生まれて男の子だったら絶対妊娠にならないといけない。それもお父様の代じゃなくて、その前のその前もずっとお医者様の家系なんですって。でなので大林信彦さんも実は医学部を受験されているんですって。
そうなんですか。
でもされたの、した試験を受けたのか、うん、受ける前に辞めたのか、ちょっとよく読んでないんで分かんないんですけども、やっぱり辞めたって思って、うん、で入学されてないのにかな、試験の途中で辞めたのかな。
目指してはいたんです
ね。そうなんですよ。絶対ならないといけない家系だったんですって。だけどその医学部の受験の途中に辞めちゃって、僕は映画監督になりますって言ったら、うん、お父様にそうおっしゃったらいいよって。
絶対そう思いました。言うと思います。
さすが友香さんです。
猫のお父様なら絶対、はい、
そうなんです。でお母様も、はい、女の子が生まれたら、はい、絶対にお医者様の奥様になるっていうのも決められてたんですって。でなので大林さんの信彦さんのお母様もお医者さんの娘さんだったんですって。だからお医者様になるっていうのも必然だったのに、
で、
お母様にも相談したら、お母様もいいわよっておっしゃったという。で、お母様もとてもハイカラなお母様で、もし時が時なら女優さんにでもなっていらっしゃったかのようなおしゃれで、とても素敵なお母様でいらしたらしいんですね。で、一度も反対はされて いませんでしたということらしいんですね。
理想ですね。
ね。で東京に出られて、うん、成城大学だったかな、うん、そこに進まれて、もう本当に映画監督になるべく学科で勉強をされていたんですが、それもねとっても映画がお好きすぎて、映画ばっかり見に行ってらしたので授業はあまり受けていませんということらしくて、確か中退だったと。
なかなか反対されても良さそうですけどね。
そうなんですね。でもすごく自由でいらしたということ、
ね、のびのびと育ったんですね。
そうなんですね。でいっぱい、ね、メモを取っていただいて、うん、他に何か印象に残った、
はい、はい、寝たきりになって90歳から、
はい、
小さな部屋でも世界や宇宙が分かるっていうのが、
はい、よく聞いてくださって、
は
い、
そんなこと思ったことないと思って広辞苑を置いて調べ物する。
さすが友果さんです。
携帯電話も知ったとか ね、はい、
そうなんです。
40歳からピアノ習う、
もういろいろね、本当にもう私と真逆なんだと思うところがいっぱいありましたけどね。今すごいちゃんとメモも取っていただいて聞いていただいて、いやいや本当ですよね。寝たきりになりました。普通だったら絶望する、こんなにねいろんなことに興味をお持ちの方ですのできっと絶望するだろうなと思ったら、もう反対ですよね。広辞苑を枕元に置いて、何か不思議だなと思うことがあったら広辞苑を紐解いて、でそこから小さな部屋の中からも世界や宇宙が見えてくる。やっぱりものって考えようなんだなっていうことも ね教えてもらう方ですよね、
はい、私言っても一番本当は最後に感動したのは、
はい
はい、泥棒のね私の認識が変わりました。泥棒ってそういうふうに考えるんだと。
本当ですよね。
お父さんがね言ってますよね、
はい、決しては泥棒はせぬからのって。だから時間を泥棒するっていう、
そうですよね、時間泥棒っていう、
でもすごいいいですよねこのセリフ ね、
ね、あそういうふうに考えるんだと思って。
そうなんですよね。私ねこれですごいこれね読もうと思ってで決めた時はそれほどグッと来なかったんですけど、実はねこの収録の1日2日前にうちの母親が手に怪我したらしいんですね。でもそんな大した怪我じゃない、本当にちょっとした怪我なんですけど、私にその怪我したって言わないで弟に言ったらしいんですね。で弟になんで弟にしか言わなかったのって私が聞いたら、うん、エミちゃんはな忙しいからかわいそうやからって。私全然忙しくない
優しい
そうで、うん、慌てて飛んできたらかわいそうやから、うん、こんなぐらい言わへんかってんって母親が言うんですけど、うん、もうあんなにぼんやりしてる母親なのに、なんか娘のことはこういうふうに思ってくれていたんだなって思って、でそれからこれを読んだらもう涙が止まらなくてお父様もお前たちの大切な時間を決して泥棒はせぬからのって、立派なお父様ですよね。
もう 恵美さんのお母様同じですね。
されてることが、このお父様とうちの母親を比べるのも本当に申し訳ないんですけど、気持ちは一緒ですよね。親としての気持ちは一緒ですよね、はい、だから慌てて飛んできたらかわいそうだから言わなかったのって母が言ったって、うん、でもなんで弟には言うんだっていう弟はかわいそうじゃないのかと弟は言っておりました。なんでお姉ちゃんはかわいそうで僕はかわいそうじゃないのかということを弟は言っておりましたけれども、でもあの一番初めに言ったのが、えみちゃんは忙しいからかわいそうって言ったっていうんですけど、
優しい、
全然忙しくないのにでも多分あの交通の、ね、手段とかはあの私が車を運転してきたら危ないだろうとかあの思ったんだと思うんですね。
瞬時に察知してるんですよね。そうなんです、それが計算ではなく。
そう、でもね、いつもね電話したらかわいそうだからって私からで絶対電話してこないんです母親は。あの寂しいから電話したわとかそんなこと言わない人なんですね。なので寂しい気持ちはいっぱいあると思うんですけど、うん、きっとこう私たちのことを思いはかって、ね、時間の泥棒になっちゃいけないと思ってるんだろうなと思ったら、なんかちょっと切ない気持ちに、ね、なりました。
見習わないといけないですね私たちもね
電話ででも出てくれませんけどね、してもね何かよみたいな感じですけどね、うんうん、でも本当にそういう気持ちはね、うん、親としても見習いたいところですし、本当
に勉強になります
ね、人間としてもね、うん、見習いたいところではありますけども、
素敵、
うん、はい、ありがとうございます。ともかさんいっぱいメモしてくれてますけど、はい、他にどんなところですか。
私はね、はい、いろいろありましたけど、
はい、
そうですね、表現のこの自由なところはやっぱりお父様譲り、はい、お母様もそうだったんですね。
そうですね、
きっとね、多分、はい、ね、監督のお父さんも、はい、最初は大学の研究されてたので、
はいはい、
戦争でね、
はい、
間もなくということで、
はい、
いろいろ多分ね本当は苦労されてて挫折されてるんですよ。だからあの言える
息子に対しての、そうですね、
我慢させたくない、はい、自由に生きていきなさいっていう、
本当です、
これがなかなかできないですよね。
そうですね、まあ、あの自由を不自由に使ってこそ人間じゃっておっしゃっている
のが最初私どういう意味なのかなと思って、
ね、
メモしながら、
はい、ありがとう、
最後にはあ、はい、そういうことかと思いましたけど、
そうですよね、だから拘束されているとか不自由なことがあるからこそ自由が感じられるんだって、うん、だからそれを感じてこそ人間の本質に迫るものがあるんだよっておっしゃってるんだろうなって、
そうですね、
ね、
それ自分にはできても他人、子供でも他人じゃないですか、
はい、
なかなかこれ言えないです
よね。そうですね、でもこんなお父様、そしてこの大林さんがお父様をとっても尊敬されている、うん、
それはしますよ、
ね、そういう感性を持ちに、ね、だから
親子関係
あんなに素敵な映画をお作りになるんだろうなって、うん、はい、でね、このヒットさせるためだけに作るんではなくって、お客の心に何か本当の喜びが蓄積されるような、
それも思ってました、
さすがです、うん、で知恵の果実のような、
うん、
そんな映画を作らねばなるまい、その通りの映画を作ってらっしゃるんだと思うんですけど、はい、何かねこのクリエイティブなお仕事をされている方がどんなことをポリシーにして作られているかっていうのを聞かせてもらうのもすごくためになるなって思いますよね。うん、
でもお父様の影響だと思います。
そうです、本当ですね、うん、その土台を作られたのがお父様なんだろうなって、
はい、
ね、この言葉を聞いて思いますよね、
うん、思いました
。
最後に分かりましたね。
本当です、もうその最後まで読んで分かる短いエッセイですけど、どこにも無駄のない、
うん、ね、愛が詰まってますね。
本当です、もうその
た
っその通りですよね、うん、でよく聞く薬のような傷ついた心を癒しうるような、うん、そんな映画を作りたいっておっしゃっていて、もうその通りの映画をたくさん生んでらっしゃるので、ね、きっとねご満足されて、はい、あの天国に行かれたんだろうなとは。仲
良くされてますねお父様と一緒、ね、
本当ですね、今ねお父さん、さすが友果さん、いいですそれ、きっとよくやったねってお父様に褒めてもらってらっしゃるでしょうね。私もねいつもの父が亡くなってから、はい、あのちょっとね母も不安定になったんです、はい、もう父が、
はい、
あのもうそれこそ このお父さんみたいな、まあ、そんな立派じゃないですけれども、周りの人のことを一番に考えるような父だったので、もう母のことすごく心配してたんです、うん、もうお父さんお母さん置いていかんといてなっていつも言ってたんですけど、やっぱりねもう寿命ってそんなうまくいかないので、はい、でも お母さんが一人で生きていけるかなっていつも心配しながら行ってしまったんですけども、やっぱりねこの父のことを思い浮かべました、このお父様のことをね見てね、なので本当にいい人間になろうと思ったら、やっぱりこの大林監督のように喜びが蓄積されるような
本当です、
ね、知恵の果実が実るようなそんな風な朗読ができればいいですね。
本当に精進いたします、ね、
ありがとうございます。でもよく効く薬のような、傷ついた心を癒しうるような、そんな作品クリエイティブじゃない、私たちはねその作品を作るというような能力はないですけども、声でその作品を皆さんにお届けできるような、そんな活動ができていればいいなって、ね、はい、でこのラジオもね聞いてくださった方がいろんな発見や、まあ、喜びなんかを得ていただけるような、そんなものになればいいなと思いながら活動を続けておりますので、はい、どうぞねこの思いが皆さんに伝わってお伝えできることがあれば嬉しいなと思います、うん、こんな大林監督なんてとんでもない、はい、とんでもないですけどね、はいはい、でもピアノを独学で始められたとかっていうのもすごいですよね。
すごいですよね。
挫折した私たちにとっては耳の痛い、
も同じ40歳からしたけど挫折しましたよ最初に、ええと思って2時間お仕事終わってされてる、
ね、お医者さんのような、
ワープロ
本当です。
自分史っていうのも良かったですね。
そうですね、
それいいなと思って。
もうでもねすごい勇者あるお家らしいんです、うん、なので我が家の歴史も紐解けるような、でもそれも多分いろんな古文書とかをお読みになって で、ね、はい、で書いてらっしゃったんでしょうね。もうとっても頭が良くて、感性も優れていらして、で好奇心の旺盛な、
それが一番ですね。
ねえ、
恵美さん、賢者の自由っていうこの題名の、
はい、あ、これは賢いもの、
うん、ですけど、
それは、はい、私賢いものが得る自由、
う
ん、
っていうこと
ですよね。ということでしょうね。さすが友香さんです。それ一番最初に言わないといけませんでした。
そこ気になってました。そうなんです。どういうことだろうと思って。
これでしょうね。きっと自由を不自由に使ってこそ人間じゃっていう、このお父様が考えられる自由っていうようなのがタイトルでしょうね。
私もそう思います。
さすが友香さんです。最初にこれ言わないといけません私は全然賢者じゃございませんもんですか、はい、自由を自由に使えておりません、
もうタイトルが素敵、
本当ですね。
どういう意味かなと思ったんですけど、
はい、ありがとうございます。
そういうことだったんですね。謎が解けました。
いえいえ、私の解釈間違ってるかもしれませんけど、私はそういう風な解釈だなと、
う
ん、
私もそう思います。
はい、ありがとうございます。今日はね、大林信彦さんのエッセイをお聞きいただきました。どうもありがとうございました。この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。大林監督の尾道三部作をね、もう全部尾道を舞台にした作品なんですけども、この作品が上映されて大ヒットしましたので、はい、このロケ地巡りが目的で、はい、20万以上の若い観光客が訪れました。もう一大観光都市にのし上げたという、
そう
ね、今でもねとても起伏の多い海と山が近い地形で、入り組んだ地形であるというのを私でも知ってますので、とても有名にしたという功績もね、はい、大きな功績だと思います。またねこの作品も見てみたいなと思います、はい、思いました。 この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。